コリント人への手紙第2章14節。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。今大勢与えられている求道者の方たちがいらっしゃいます。そして教会に来られる方、来ていらっしゃらない方含めて、救い、そしてリバイバルを祈っています。その方々はこれまで教会に来られたり、クリスチャンホームで導かれたりしている方を合わせると、教会の50年の歴史を振り返ると本当に大勢です。一人一人と救われ、またリバイバルされる方、再来される方起こされて感謝ですけども、なかなかその大人数に比べるならば、その身を見ることが難しい状況にあるのも確かです。私たちはこの状況においてどうしたらよいのでしょうか。もちろん失望しないで祈り続けることが大切です。そしてもう一つのことは、時が良くても悪くても述べ伝えることです。御言葉を諦めずに語り続けること、そして祈り続けることがどうして大切なのかを、今お読みしましたお言葉を通して共に確かめて、希望を持って忍耐を持って、この魂のフォローの働きを続けていきたいのです。お祈りいたします。天のお父様、共に集められて御言葉を伺える恵みを感謝いたします。あなたが永遠のご計画を持って私たちを選び、救い、導いておられます。そのご計画がまだ身を見ぬ方たちにもあること、どうか今日改めて確認させてくださり、また私たちが確信持って祈り、また伝え続けることができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。証ししようとしたり伝えようとするときに、時に断れることがあります。嫌がられることがあります。まあ言外にというふうに示されることもありますが、そして嫌がってる人に伝えたら逆効果という部分も確かにあります。ですから相手への配慮も必要です。しかし同時に、とにもかくにも伝えることも必要です。逆効果になってはいけないと遠慮してたら、いつ伝えたらいいのか分からなくなって時を逃してしまうことがあります。まあ、そういうジレンマがあります。婚姻は私たちが求める方に語るのは本当に励まされて嬉しいんですけども、拒んでたり、また求めてもいない人にどうして伝え続ける必要があるのかを改めて確かめましょう。第一に、救われてない人は 求めることができませんし、理解することができないという現実があることを覚えてみましょう。救われてない人は求めませんし理解できません。これが聖書の伝えているところです。もちろん的外れに求めたり、することもありますし、特に興味本位でっていう方も教会に来られますね。しかしともかく伝えようとしても聞いてもらえない、また興味を持ってもらえないということは少しも驚くことでなく悩むことでもないのです。当然のことです。聖書がそう書いてありますから。今お読みしましたね。もう一度お読みいたしましょう。第一コリントの2章14節です。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。ここでパウロは性格を期して御霊に属することと言っています。知的な興味を持って聖書を求めるという方は確かに救われてなくていらっしゃいます。聖書を大学で研究しているという方さえいらっしゃいますが、知的に求めてクリスチャンでないという方なんです。第一コリントの1章18節にはこうございます。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。この18節の前半の部分で、滅びる者たちには愚かであってとある通りです。イエス様も人々の癒しとか、またもしかしてローマ帝国を追い出してくれるかもしれないという期待のある時には、人々は熱心にイエス様のもとに行き話を聞きましたけども、やがて救い主としての働きの確信、十字架の教えに至り、そして努力によっては救われないとイエス様ははっきりと告げられます。その時の人々の反応は反発でした。ヨハネの福音書の6章の60節をお読みいたします。ヨハネ6章60節。イエス様が命のパンの教えをされたんですね。これクリスチャンにとっては大変恵まれる言葉なんですけども、人々の反応は違いました。6章60節。これを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい話だ。誰が聞いていられるだろうか。イエス様はそれに答えますけども、しかしイエス様と共に歩むことを彼らはしません。少し飛びますけど、66節をご覧ください。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなったと書いてある通りです。先ほども申しましたが、知的に文化的に聖書に興味を持って研究する人はいて、確かに聖書は不思議な書物なんですけども、しかしその方が信じるかどうかは別問題なのです。救われてない人は御霊に属すること、福音を理解できません。聖書は、イエス様がご聖霊を 送られて、その後弟子たちの理解が進むということを証ししています。人たちであってもイエス様の教えは理解できませんでした。しかしご聖霊が下られると彼らは理解し伝えることができるようになりました。確かに求めるものにご聖霊は働かれます。しかし御言葉がまかれても良い心で受けないと拒むように、ご聖霊の働き、御言葉とともにご聖霊が働きかけるのですけども、拒むならばこの世の霊が福音の光を見えなくさせます。このことは人間の基準でその人が善人であるかとか悪人であるかということとは別次元のことです。イエス様が地上で働いておられたときに、聖書の知識が豊富なパリサイ人と律法学者たちを拒みましたけれども、彼らが罪人、遊女と蔑んでいた人たちは求めて救いの喜びに預かっていました。第二コリントの4章の3節と4節をお読みいたします。第2コリント4章3節4節、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですとある通りです。このようにして救われてない人は求めませんし理解できません。次に覚えたいことは、しかしご聖霊は救いの必要を自覚させるところから働き始めるということです。まだイエス様を信じていない方たちに救いの必要を自覚させます。それは福音においてもそうです。福音が語られるとご聖霊が共に働いて救われる必要を知らせるのです。自覚させるのです。求めるようになるためには自分がこのままではいけないんだということを自覚する必要がありますね。サタンは、そして肉の性質は自分がこの地上の生涯が全てだと思うようにさせて、今を楽しみ、また、もう自分のこのままで良いんだというふうに、思い込ませます。しかし福音が語られると、この福音にもうサタンがかけている覆いが取り去られていくのです。それはそうですね、人間関係でも起こることに似ていると思います。孤独を愛して自分一人の方が自由でいい、それで人生楽しめるからという方が、まあ、便利な時代になると増えてきて今も多いんですけれども、また人間関係が苦手な方は人間関係で失敗してがっかりするよりは一人でいた方が いいというふうに思い込んでいることがあります。しかしそんな自分に好意を持って働きかけてくださる方が愛を持って関わってくださると、心の壁が少しずつ剥がれていって、あ、自分は一人でいればいいと思っていたけどもそうでもないんだなと、信頼できる愛し合う関わりが持てることは素晴らしいんだというふうに心が溶かされていきます。同じように、クリスチャンになってその生き方が自分と違うことに気がつかされたり、福音を語ってそんな、神様を知らない、いらない、と拒んできた自分に神様が愛を持って関わりを持とうとしてらっしゃるということが繰り返し繰り返し語られると、こんな世界もあるのかな、しかし自分にはそこに入ってこれないと、まあ、そういうことに気づき始めます。救いの必要に目が開かれ、あ、自分に何か欠けたところがあると思わせるというか気づかせるのは福音なんです。クリスチャンの証なんです。見回していけば、まあ、私たちには比較的平和ですし豊かですので、見回せば今の自分に満足している方々がほとんどではないかと思います。しかし私たちが福音を身をもって明かし続ける中で、ご聖霊は働かれます。その働き、ご聖霊の世に対する働きがこうだとイエス様はヨハネの福音書の16章で教えています。ヨハネの福音書の16章の8節から11節をお読みいたします。7節では助け主のことをイエス様は言ってらっしゃいますね。私はあなた方のところに助け主を使わしますと。その続きからお読みいたします。8節から11節。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。世の誤りを明らかになさいますと。イエス様が十字架で死なれ、復活され、そして昇天された後にご聖霊が送られます。そして世が自分が正しい、自分だけで十分だということが誤っているということに気がつくようにご聖霊は働かれるんです。神様は求めるものに救いを与えられます。しかし世の人は求めていません。理解できません。理解しようともしません。そこで 恵みとして働くのは、賭けを示し過ちを悟らせて求めさせる、そこから始まるんです。私たちは福音を証ししたい、リバイバルされてほしいという方たちに、求めようとしない姿を見てがっかりする必要はありません。それは当たり前のことです。でも証し続け、また語り続けると、もしかしていけなかったのかな、もっと違う世界があるのかなと気がつき、それに自分がそのような世界を持てないことに気がつき、クリスチャンでなんか愚かなと思っていたんですけども、良いところもいっぱいあるんじゃないかと、でも私はそこに入れないなということに気がつかされて、求めるようにされるんです。私たちは最初から良い反応を期待しないで証し続けましょう。第三に覚えたいこと、神様がそのように賭けを与えられることは、求めさせて満たすための恵みであるということです。イエス様ははっきりおっしゃいました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますと。そしてもう求めようとすればそれを続ければいいんですけども、求めてない方たちには、呼び求めるようになっていただくためにまず巻き続けるんです。救いの実を結ぶためにパウロはこのように教えています。ローマ人の手紙の10章13節から15節、ローマ10章13節から15節、主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。これはいいですね。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。こう教えています。主キリストを呼び求めるならば救われます。呼び求めるには信じる必要があります。信じるには聞く必要があります。聞くには述べ伝える必要があり、述べ伝えるためには使わされる、出て行って語る必要があります。そう言ってパウロは17節に結論付けています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。つまりキリストの言葉、福音を伝えることから信仰が起き、そして求めが起こり、そして求めるならば救われることが実現いたします。ですから福音の種をまき続けるんです。私たち嬉しい求道者の方いらっしゃいますね。他から先にまかれたからです。もうイエス様を信じたいと待ち構えているような方が教会を訪ねて来られることがあって、すぐに信じて救われていると、そういうことばかりだったらいいんですけども、その方たちは他でもうずっと巻き続けられて、もう借りれるばかりになってきて教会に来られた方です。そこに至るためにはどれだけ多くの方が働きかけ、また忍耐を持って、祈り、 導いてらっしゃったか、それがあるから教会はすぐ借りれることができます。でも大抵の場合は教会の働きとしても巻き続け、それで結局来なくなっちゃったということも多いと思うんです。でもその方はきっとどこかで限れてくださってるんじゃないかと思います。ですから、私たちはもちろん借りれるばかりだったら借り入れさせていただきましょう。しかし求めを感じてない方がどこかで求めるようになり救われると信じて期待してまず巻き続けるんです。イエス様は種まきの例をされましたね。良い地ならば豊かに実を結びます。道端、岩地、茨の地は実を結びません。では良い地を探せばいいのか、まあ、それも確かに必要なんですけども、固い地、また邪魔者ばかりある地のような魂もいっぱいあります。しかし固い地であっても私たちは巻き続けましょう。建物とかですね、道路などでですね、こんなところに草が、いや木が生えてるのかっていうところがありますけども、岩の地、日々に生える小さな芽がやがて岩を砕いて大きな木になっていくように、福音は巻かれると魂を溶かしたり砕いたりしてそこを良い地に作り変えます。私たちは巻き続けましょう。それはクリスチャンにも当てはまります。私たちは自分が良い地だと思ってますか？そうじゃないことがあると思います。巻かれても巻かれてもなかなか実を結べないなと、そこで諦めてはいけないんです。自分に御言葉を巻き続けましょう。そうすれば御言葉が私たちをの心を良い地に変えてくださり実を結ばせてくれます。生まれたばかりの血の御子のように御言葉を自分に巻きましょう。そして成長できるように変えられ、そして成長させていただくのです。時が良くても悪くても人々に、そして自分に御言葉を巻き続けましょう。やがて御言葉が実を結ばしてくださいます。神様は私たちを祝福しようと願ってらっしゃいます。周囲の人々も救おうと願ってらっしゃいます。与えるのを差し控えているわけではありません。しかし受け取る方が固いためになかなか受け入れられないんです。神様は求めさせるためにまず賭けを示し、その賭けを示す時には反発も買いますよね。しかしやがて求めるようにされます。神様は巻き続けることを通して良い地を用意し、そして実を結ぼうと導かれるんです。そこには時間がかかります。しかし必ず御言葉は実を結びます。最後にイザヤ書の55章を開いていただきますか。イザヤ書の55章10節から13節を読みいたします。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。 そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。誠にあなた方は喜びを持って出て行き、平安のうちに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おとどの代わりにミルトスが生える。これは死の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。天の父様、どうか私たちが時が良くても悪くとも御言葉を伝えることを私たちの希望としてくださいますように、どうか私たちを励ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。